はい、それじゃあですね、問題を見ていきましょう。でまず、本件逮捕状1については、これはですね、その出頭要求を拒否した際に、その際に、逮捕は肯定することができるかっていう、そういう問題ですよね。で、逮捕の要件としては、理由と必要性ですけども、そのうち今の問題点っていうのは必要性に関するものですね。まあ、今回、理由はあるというふうに考えていいのかなと思うんですね。で、じゃあ、その出頭要求拒否が、逮捕の必要性を基礎づけることができるかというと、それそのもので必要性を基礎づけるってことはできないんだけれども、ただ、逃亡とか罪証隠滅の恐れを、まあ、推定するとかですね、そこからまあ、推認するっていうことができますので、なので、その意味では、まあ、必要性を肯定することができると。これがまあ、判例の考え方だし、一般的かなと思いますね。はい。で、それ一旦、逮捕した後に、公を釈放して、ただですね、甲の知人であるオツが、A のカバンによく似たカバンを持っていて、で、それで、それがまあ A のカバンだというふうに発覚したわけですよね。で、そこでもう一回、その逮捕状を発布して逮捕したということで、まあこれはいわゆるその再逮捕再考慮禁止の原則に反しないかっていうね、そういう問題ですね。で、最大の再考慮禁止の原則の例外については、蒸し返し防止に当たらない限り OK だと。これが一般的な考え方かなと思いますね。で、そうすると、まあ、今回は不当な蒸し返しに当たらないのかというと、まず、その新証拠が出てきてますので、なので、まずその点はね、当然肯定的に働くかなと思いますし、あとはですね、もう一つ、まあ、今回は逮捕段階でね、釈放されてますよね。勾留請求することなく、公の身柄を釈放したっていうふうにね、問題文にありますから、逮捕段階で釈放されてます。なので、そこまでその身柄拘束がね、長引いてるわけでもないんですよね。当然だから、勾留段階に至った方が、その再勾留ってものは認めにくいはずなんでね。ただ、本件はそこまで行ってないんで、なので、まあ、より認めやすいとか、まあ、これも肯定的に働く事情なのかなと思いますね。ということで、まあ、今回は、再逮捕、再交流、まあ、再交流かな、あ、再逮捕かな、今回は 再逮捕になると思うんですけども、まあ、できるというふうに見てもらっていいと思うんですね。はい。それじゃあちょっと、回答の方を見ていきましょう。で、まず、逮捕状1についてなんですけども、要件としては理由と必要性で、まあ、理由は問題ないかなと思うんですね。問題は必要性ですよね。で、じゃあその出頭要求拒否っていうもので必要性を肯定することができるんですかという話で、で、それそのものではダメだけれども、ただその出頭要求拒否っていうものから逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れっていうものを推定する、推認することはできるということですよね。で、今回まあ5回にわたって出頭要求しているにもかかわらず拒否してますから、だからまあ正当理由がないということで、まあ正当理由なくね、拒否してるというふうに見ていいと思うんですよね、今回はね。なので、まあ、逮捕できるというふうに考えていいと思いますね。必要性を推認することができるというわけですね。はい。で、次に、逮捕状2についてなんですけれども、まず一応ですね、逮捕交流1回制の原則を、書いてもらって、その上でね、再逮捕再交流禁止の原則を書いてください。で、ただ例外がありますよってことを書いて、じゃあ例外はどういう場合に、認めるんですかっていうことで、まあ、それは不当な蒸し返しとは言えない場合ですよということですよね。じゃあ今回は不当な蒸し返しに当たるのか当たらないのかということですけれども、まず新事情がね、出現してますよね。それから、あとは逮捕段階で釈放されてますから、比較的短期の身柄拘束を受けたりすぎないというふうに言えると思うんですよね。はい。ということで、不当な蒸し返しとは言えないから、再逮捕はできるというふうに見てもらっていいと思います。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。